皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第252回です。
はい。
先日私も無事誕生日を迎えまして61となりました。
おめでとうございました。
いや、もう皆様方からね、多大なるプレゼント、
うん、
ご祝儀、花束。
はい、トラック何台分来たんですか、今年は。
なんかもう、
うん、
手に余るぐらい、とんでもない量のお祝いをいただいたというね、まあ夢を見ましたけれども、もう本当皆様方、
夢
お気持ちだけで結構ですので、はい。まあ、これだけ言っときゃ、来年はなんかあるかもしれない。でもないかもしれないということで。
いやー、やっぱさ、物もさ、でもさ、ごめん、なんかさ、ボケようと思ったけど、ボケきれんかったんだけど、物も嬉しいけどさ、ちょっとやっぱさ、人嬉しくない？何？なんか、思い、なんていうの？なんだこの真面目腐ったやつ。形に残るものも嬉しいけどさ、なんか人と会ってさ、なんか、別に大したことしなくてもさ、なんか、ね、話したとかさ、とか一緒に、みんなで山登ったとかさ、なんかご飯食べたとかさ、はいはい、なんかそれがなんか最近嬉しい気がして。
そうね。まあ自分もね、この番組で何回も言ってますけども、隠居の身となりまして、
うん、
本当に人と会うことがないので、
うん、
身内以外で会うって言ったら、本当に行きつけのうどん屋とかカレー屋とか、ラーメン屋とか
居酒屋のとかね。
まあ自分のインスタとか見てもらってる方だったらわかると思うんですけれども、いつも言ってる馴染みの店と
大体なんかこう
お話しするぐらいで、
大体その 何軒かをぐるぐる回ってるみたいな。
本当ね、そんな感じですよ。だからそれが嫌だとか寂しいというわけじゃ全然ないんですけどね、
うん、
ただ本当に人と会うことがないので、うんうんうん、まあ逆に言うとその分余計なストレスがかからないから気楽というのはありますけどね、うん、
まあね、
働いてる頃なんかもう毎日ストレスとの戦いでしたからね。
じゃあまたちょっと手伝ってよ、仕事ちょっと短期でいいから来てよって言われても絶対嫌でしょ。
そうね、給料を以前の10倍ぐらい出してくれるんなら考えようもないですけれども。
いや、それは誰でもみんな行くよ。
10倍くれるんだったら行ってもいいかもしれないけど、まあそういうことないんで、逆に確実に減りますから。
うん、そうだね、うん。
いや、でもね、もう本当に仕事辞めて1年経つから、実際もう役立たないですね。もう忘れてるし、いろんなこと。
ああ、今やろうとしても？
漠然とした記憶はあるし、実際ね、その職場に行って、仕事すればだんだん思い出すでしょうけど、1年間現場から離れたら、うん、いろいろさ、仕組みとか制度が変わってたりとかさ、そういうのもあるし、浦島太郎状態だから、多分ね、役立たないと思いますよ。
確かに、私もそうだったもん。なんか今の職場さ、一回辞めて出戻りでまた戻ってきたけどさ、空白時間さ、そんな大してなかったはずなのに、思い出すまでやや時間かかったもん。
ましてね、一年も現場から離れたら、うん、もう全然変わってますよ、うん、きっと。
そうね。
で、それで仕事をやったら絶対ね、いろんなミスを起こして周りに迷惑かけるし。
うん。
だからね、まあ、うん、声がかかるということもまあないでしょうけれども、うん、まあもう今更復帰することはないですね。
うん。
もう地獄のような日々に戻りたい人は給料10倍もらわん限りは嫌ですよ。
そうだね。
ちょうど1年前の今頃なんか、3月31日までね、うん、出勤日があと何日って、本当にマジで指折り数えてましたもん。うん、あと何日、あと何日、みたいな。そこまで耐えるんだ、みたいなね。
本当、うん。
で、ちょうど年度末だから、この時期ね、どこの仕事も忙しいと思うわけですよ。うん、そうじゃなければね、最後の有給全部使い切ってさ、うん、もう3月の中旬からずっと休むっていうこともできるけど、うん、年度末の一番バタグルー時にそれもできんから、うん、もう必死こいてさ、歯食いしばって、うん、あと何日、あと何日って。まあね、もちろん忙しいのは自分だけじゃなくて、周りもみんなね、バタグルってたけど。うん、いやー、すごい修羅場の日々でしたよ、1年前の3月は。というわけでね、皆様方も現役の頃は頑張って働いていただいて、ね。 まあ、お金もね、稼がないといけないですし、うん、ね、生活費とか子供さんの教育費とかね、うん、いろいろ必要でしょうし、はい。頑張っていただきたいと。
そうね。
はい、まあ、頑張って頑張って働くと自分のように、隠居生活になって、話す相手も、ね、いなくて、家に引きこもるという、うん、楽しい日々が待っておりますんで。うん、まあ多分ね、これに耐えきれない人が、やっぱりどっか、パートに行こうとかさ、
うん、
なんかちょっと働いてみようとか、ボランティアしましょうとかさ、やるんだろうね、きっと。
うん、
まあわからんけどね、今こう言っててももう一年ぐらい経ったら自分も、さすがに暇持て余して、どっか行って、うん、なんか習い事でもしようかとかさ、言い出すかもしれんけどね。
うん。うん、いいんじゃない?新しく趣味見つけるとかさ。
まあね、先のことはね、わかりませんけれども。うん、ただ、健康第一なんで、一応スポーツジムにね、行ってるって話もしましたけど、うん、まあ、それは毎日行ってるわけじゃないんで、だいたい一日おきなので、うん、どうしてもね、運動量足りないから、まあ今日はね、ジムに行く日じゃなかったんですけれども、まあ自分も妻もね、うん、やっぱり運動不足になるから、つって、午前中近所のスーパーまで、リュック担いで、買い物に行ったんですよ、
うん。
で、行って帰ってきても、見たら3500歩ぐらいしかなってないんですよ。こらあかんなと、
うん。
せめてこの倍は歩かんとやばいよね、とかいう話をね、ついさっきもしたんですけどね。本当はやっぱりね、1万歩をね、超えるのが一番いいんでしょうけども。だからまあ、徐々に増やしてね、行きたいんですけれども、ただまた夏のね、猛暑の時期が来たらさ、どうするかなと、もう日が沈んでからか、あるいは夜が明ける前じゃないと歩けないしね。
そうね。
夏が来るまではなんとかね、毎日少しずつでも歩こうかなと思ってますけど。
いや、今さ、話聞きながら私毎日何歩歩いてんだろうと思って、ちょっと見返してみたらさ、うん、毎日だいたいね、平均して2500ぐらい、2500歩。
ああ。
少な。
自分も大体そんな感じですよ。何もしてなければ。
本当に普通に家出て仕事行って帰ってくるっていうだけだったら。
うんうん、自分最後の職場が車通勤だったんで、
うん、
職場の中ではね、まあ多少歩いてたけど、それでも大したことなかったから、うん、まあ当時もそのぐらいだったと思いますよ。
そうか。
もう一つ前の職場の時は、バスをこう乗り継いでいくぐらい、ちょっと距離があるところだったし、それなりに歩いてたから、うん、で、少し遠くのバス停で降りて、家まで歩くとかもしてたんで、まあ一万まで行ってないでも、うん、だいぶね、歩いてたはずなんですけどね、あの頃は。
うん。
まあその意味ではね、うん、働いてないとそういう運動量は確実に落ちるなぁ、というのを思いますね。うん、気をつけてね、体を動かしてはおるんですけどね、ストレッチとかやって。というわけでね、もう皆様方も、まず体が資本なんで、
うん、
もうラジオ体操でも何でもいいからね、体を動かして、運動した方がいいと思いますね。
そうね。まあ気持ちはあるけど、なかなかねっていう人多いと思うよね。
いや、わかるわかる。
やらなきゃっていう気持ちはあるんだけど、体がついていかんみたいなさ。
で、うちもその、今日スーパーまで歩いていくのに、まあまだそんなに暑くないからね。まあ肉とかさ、うん、野菜も買ってリュックにね、入れて帰ってきたけど、特にね、うん、心配もする必要ないんだけど、やっぱり暑くなってきたらね、うん、しかもあと分量が多かったりしたら、さすがにね、手で持って帰るというのもなかなかきついし、
うん。
で、今日自分試しに自分のリュックの中に、普通の牛乳パック2本と、卵1パックと、うん、で、その上に、まあ、軽い、うん、インスタントスープとか、いろいろ詰めて、うん、で、妻のリュックには、肉とか野菜詰めて、まあ、それで、ギリギリ二人のリュックに入ったんで、まあ、手に持つことはなかったんだけど、それでも、なんかね、うん、多めに買おうとか、なった時にはね、あれ重たい。うん、例えば、かぼちゃとかさ、なかなか厳しいんで、そうなると、やっぱり車使わざるを得ないし、でも、やっぱり、できるだけ、
う
ん、歩かないといけないよな、ということをね、歩数計見ると、まあ、スマホでね、見たけど、とやばいなと思いましたね。その分明日はジムに行ってね、汗かいてこようかとは思ってますけどね。
偉いね。
ジムに行って体を動かした日は、割とこう調子がいいというか、うん、いいんだけど、行かない日で、特に出かけることなく家の中でじっとしてたら、まあ、なんとなくね、
うん、
具合が悪いというか、うん、やはりこう、精神が肉体に引っ張られるというか、 ある程度体を動かさないと、うん、なんとなくね、気分がこう、良くないし、うん、そういったところはありますね。ただ、自分は花粉症ないけど、妻はあるんで、これから、まあ、まあ、今の時期ね、出歩くのもちょっときついみたいですけどね。
そうね。
いや、自分はわかんないけど、妻は玄関先に出た段階で、あ、やべえ、来てるって言ってて、うん、マスクして歩いてたけどね。
本当、そんな感じるぐらいすごいんだ。うん、
個人差はあるだろうけども、もうすぐわかるって。でも花粉症もね、急に出たりするからね。自分もいつなるか。幸い今のところはないけれども。いやー、ちょっとね。うん、でもこれ防ぎようがないからね。
まあね。
ね、発症する前の段階で防ぐも何もないから、
うん、
やっぱりもう健康に過ごすしかない。うん、あと、免疫力を上げておく。うん、早寝早起き。ちゃんと食事して。うんね、適度な運動とか、もうストレスとかもね、絶対免疫力落ちていくから。
うん。
うん、なんやかんや言ってやっぱり健康第一ですわ。
まあね、本当にね。もうさ、本当にお金あっても健康ね、歩けなかったら何もできんのと一緒でさ。
うん、本当そう思います
ね。まず体よね。
あの、精神や心っていうのはもう体に引っ張られるから、確実にね、体がダメになると心もね、ダメになっていくんで。
うん、
やっぱりこれはさ、車の両輪みたいなね、感じで、心だけ体だけっていうのないんで、両方うまくね、動かしておかないと、ちょっとやばくなるからね。
うん、そうね。
などとね、もう始まって15分近くずっと健康の話ばっかりしてるというね。
健康番組みたいな。
ちょっと今回はあの、健康のジャンルで登録していきましょうかね、このポッドキャスト。
そうだね。なんだろうね。別にさ、あの、今日じゃあこれを話そうって言ったわけじゃないのにさ、こんなに自然とスラスラ15分喋れるってさ、やっぱなんか年寄りってさ、みんな健康の話しだすって言うけど、やっぱうちらもそうだなと思ってた。
健康の話、病気の話、病院の話、薬の話とかさ。
そうそうそう。
大体こんな話。下手したらもう病気自慢みたいになっちゃうからね。いや、自分はこれとこれとこれが悪くて、とかさ。で、薬これとこれとこれ飲んで、とか。
そう、私なんてこれとこれもあるんだから。
そうそう。あなたはそんなこと言ってるけど、私はもうあそことあそこの病院も行ってるんよ、みたいな。そういったあの、おばちゃんたちの会話をね、よく聞きますけれども。
聞くね、うん、そうだね。うん。
それこそ、働いてた頃なんか、同年代の人たちはもうみんなそんな話よ。
いや、ほんと、いや、うちの会社もそうだよ。
血圧とかね、糖尿とかさ、ね、うん、もうあれやこれや痛風の話とかさ、
うん、
まあ重たい話になればもうね、あの、眼検診で引っかかったとかさ、
うん、
ね、手術したとかいう人もいたし、いや本当にね、いろいろありますんで、うん、精神年齢はね、本当に自分なんかもうガキのままなんですけれども、肉体年齢は確実に老いていってますんで、
うん、ねえ、本当にやめてほしいよね、体も止まればいいのにね。
あの、本当に年々この精神年齢と肉体年齢のギャップが激しくなってて。
うん、本当にね。
いや、それこそ自分今日昼間少し時間があったので、あの、昔のガンダムの映画見てたんですよ。うん、いわゆるファーストガンダムの、
うん。
もう45年ぐらい前のやつですよ、うん。ちょうど自分高校生の頃だったけど、あの頃に戻っちゃうわけですよ、うん、こう感覚的に。味方というかさ、うん。で、見終わった瞬間に一気にさ、18から61に戻るんですよ。うん、このギャップ。
そうね。
まあ人間どっかでね、バランスを取らないといけないんですけれども、
うん、
おそらく自分の親が61の時には、こんなギャップとか感じることはまあなかったと思うんですよ。
うん、
精神年齢と肉体年齢は絶対自分の親世代なんか一致してたと思うんですよ。大地、うちの父なんかアニメとか見てなかったもん。まあ、せいぜいサザエさんぐらいですよ。ねえ。やばいですね。早くね、大人になりたいんですけれども。
いや、もう、いいんじゃない？今から大人になるの。
多分、あの、大人になる前に、おそらくあの、旅立ってると思いますんで。
そう。っていうか、大人になる前に、だって、じいちゃんばあちゃんになったら幼児化するっていうから、また逆戻ってくじゃん。
そうね。結局、あの、永遠の少年のままで旅立っていきたいと。
多分ね、みんなそうだと、みんなね、永遠の少年少女のまんまだと思うよ、きっと。精神年齢。
精神年齢ね。
うん。
なんかこう、いい感じに言ってますけれども まあ確かにね、年取ってね、最後は近づくと子供に戻っていくというのはね、よくありますけれども。まあ認知症がね、進んだりすると。
だって今からさ、大人になれる？だって逆に。
なりたいというか、なった方がいいかなと思わんでもないんですけどね。
よし、俺はもう今日からアニメやめると。
無理。
大人だからもうアニメ見ないって。
無理。
無理でしょ？
仕事してる間は、やっぱりそういう顔を見せないといけなかったわけですよね。仮面を被るというかさ。だってさすがに、職場でガンダムの話とかしてなかったですよ、私は。ポッドキャストの話もして
さ
な
す
い
が
し。
に
まあ、映画の話ぐらいはね、もちろんできるけれども、いや、ヤマトがどうしたとか、ガンダムがどうしたとかさ、そういうことはさすがに職場では言わなかったですね。まあ、そういうふうにね、一応、大人というか社会人の仮面を被ってましたけれども、まあその仮面を取ると結局ガキのまんまということで、まあこのままね、最後まで行きたいなと思ってますけどね。行かざるを得ないというか。
急に大人になられても私もやりにくいし、
ね。
話しづらいし。
来週から今後のトランプ政権と、日本の高額療養費の制度の制限撤廃がなんちゃらかんちゃらとか言い出すと偉いことですよね。
きっとね、誰も聞かなくなるよ、本当に。一人も。
別のリスナーが来るかもしれないけどね。
やだ、もうなんか、それで来る人ってなんか絶対めんどくさい人ばっかりしか来ないじゃん、きっと。やだ、そんな人相手にすんの。
それもすごい偏見だよな、それ。
ごめん、ごめん、ごめん。
まあでも、いつか一回ぐらいは本当にそういったね、ちゃんとしたじゃないけどさ、大人としてのね、トークを繰り広げる回ぐらいあってもいいと思うんですけどね。
まあね、そうだ
ね、
ね。
物は試しで。
そうだ
10
ね。
分ぐらい喋ってすぐボロが出そうな気もするけれども。
10分で限界だと思
気が向いたらそういうことを話すね、日が来るかもしれません。
う。うん。
まあそういうことで、うさこの方は職場とかで面白いことありました？
いや、特に別にないんだけど、うちの会社さ、ほんとなんかね、みんななんか、なんだろうね、すごい雰囲気いいのよ。
おお、いいね。
人がいいというかさ、私さ、この間さ、すごい、こう、前の日に、まあ普通に仕事しててさ、で、帰るじゃん。で、次の日に、また仕事しててさ、本当にね、仕事してる最中に、ふっと突然思い出してさ、あれ、私昨日のやってたあの仕事、もしかして一個やり忘れたことあったんじゃないんだろうかってふっと思い出して、
ほ
それ仕事を終わらせた記憶がないんだよね。で、やばいと思って、ちょっと上司にさ、それこそホワイトグリーンにさ、すいませんって、私、昨日やってたあの件のやつって、できてましたっけって、ちゃんとやりましたっけって言って確認してもらったら、いや、やってないわ、とか言われて。
ほ
やってないっていうことは、いや、私もさ、よく思い出したなと思って、突然、さ、突然思い出したのよ、ふっと、何の前触れもなくさ。いや、危なかった、よく思い出した、私、偉いと思ってさ。で、本当にね、すごい困った顔してさ、やばいっていう顔して、すいません、私、昨日の件でって言って言いに行ったもんだからさ。その隣にね、しぶちゃんがいたわけ。で、あまりにも私がさ、困った顔してたから、うさこさん、どうしたの？大丈夫？とか言われて、なんか具合悪い？みたいな感じで言われてさ、いや、大丈夫です。仕事の話で困ってるだけです。あ、仕事の話？ならいいけど、みたいな。別に具合悪いとかそういうんじゃないなら別にいいけど、みたいな感じで言われて。いや、しぶちゃんも優しいな、と。
ね、相変わらず、グリーンさんと渋ちゃんがいるいい職場ですな。
で、結局、その仕事もさ、なんか私、本当は私がちゃんとさ、自分で最後までやんなきゃいけなかったんだけど、いや、いいわ、ちょっとは、これ、あとは俺やっとくからいいよ、とか言われて、すいません、ありがとうございます、みたいな感じで。
まあでもさ、その仕事やってないっていうこと、ふっと思い出したということは、潜在意識の中ではやっぱり、仕事やってないじゃんっていう、なんか警報か何かきっと出てたと思うんだよね。 それがある瞬間パッとこうさ、表層に浮かび上がってきて気がつくという。
でも昨日の時点では、前の日の時点ではもう、や、自分では終わったと思ってんだよ。終わったからよしよし、終わった終わった、帰ろう帰ろうと思って帰ったはずなんだよ。だけどそれがさ、翌日出てきたってことはさ、やったんだけどやり忘れてるよっていう、もう一人の自分が警報を鳴らしたってことか。お前やってねえぞって途中だぞ。それすごいね。
心の底から完璧にあの仕事は今日終わったと思ってたら、多分ふっと思い出すことはなかったと思うよね。
うん、まあね、だって終わってるし。
何かね、こう気がついたというか、何かをきっかけにしてさ、それがふっと思い浮かんだということは、それはうさこの潜在意識というか、無意識の領域というか、うん、そこはきっと素晴らしい働きをしてるんじゃないかと。
うん、いや、私の潜在意識もっとちょっと表に出てこいよ。もうちょっと私なんかちゃんとしたいわ。
だからその潜在意識がちゃんと表にいつも出てくるようになると、うさこも大人になれるわけですよ。
なるほどね。ちょっともうちょっと出てきて、潜在意識の私。
これをきっかけにね、うさこの潜在意識が活性化してね、だんだん立派な大人、うん、立派な社会人になるかもしれない。
ねえ、もうちょっとなんか新生うさこみたいな、なんかちょっと生まれ変わったみたいなさ。
皆様方もね、ちょっと期待していただければ、もしかしたらね、今後、素晴らしいうさこをね、
うん、
出会えるかもしれない。
そうだね。うん、そしたら私の、なんか今までなんかこんなさ、ダラダラしたさ、ボケなんだかよくわかんない、天然かよくわかんないさ。
自分でもわから
ない。うさこもう見れなくなるけど、みんな大丈夫？私ちゃんとしちゃうけど大丈夫？みんな。
まあ逆にみんなから、こんな完璧にやってる、うさこさんなんか、うさこじゃないっていう風にね。多分なおさんあたりがダメ出しとると思いますね。こんなんはうさこじゃないって。
いや、ね、絶対言いそう。
戻ってきて私のうさこみたいな感じでね、きっと言われると思いますよ。
うん、言いそう。
ね。じゃあまあ今週もね、いくつか感想いただきましたので、ここでご紹介したいと思います。
はい。
まずは、アポロさんからですね。令和7年3月3日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト丸に、こちらでキタキタカフェあげていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次は、ゆかさんからですね。そういえば、今年2歳になる孫ちゃんは、卵アレルギーがあって、市販品買うときには注意が必要なのですが、なんと、カニパン常備です。カニパンといえば、キタキタカフェ。卵不使用で優しいパンでした。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だいぶ以前にね、何回かこのカニパンというのをね、うん、まあネタというか取り上げてましたけれども、あれ、卵が入ってないんですね、うん。知らんかった。
なんか入ってなかった気がする。
でも、卵アレルギーの子供ってね、まあ昨今多いですけれども、カニパンはいいよとかいう話をついとね、うん、聞いたことなかったですね。
うん。いや、私もね、なんか見たときに、うん、あ、これだったら卵アレルギーの子も食べれるなと思って見たような気がするんだよね。ええー、と思って。
なるほどね。案外知られてないのかもしれんですな。
そう、そのさ、カニパンがさ、カニパンにチョコがかかってさ、チョコカニパンっていうの出てたんだよね。でさ、それ、おおと思って食べたんだけど、やっぱね、うん。美味しいね。さ、たまに食べるカニパンってさ、なんであんなに美味しいんだろうね。不思議。
まあ確かに。ね、普通のパン屋では見かけないパンだしさ。
そうなんだよ。
ねえ。
うん、
あくまでコンビニとかさ、そういうところにしかないパンなんで。
ねえ、どこでも売ってくれればいいのにね。
ねえ、スーパーとかでも見かけないかな。うん。近所のお店にはなかったですね。うん、卵アレルギーのお子さんがいてね、困ってらっしゃる方はぜひね、カニパンを検討されてみてはいかがでしょうか。
ぜひ。
そして、今日はこちらが最後ですね。メールをいただいております。大場さん、うさこさん。遅ればせながら7周年おめでとうございます。また、うさこさんお誕生日おめでとうございました。それから、大場さんお誕生日おめでとうございます。かっこ、メールが読まれる時にはまだですか。それにしても、 お二人ともポッドキャスト愛あふれたトークで、これからも安心して配信を待つことができそうです。なんて言ったって、大場さんが久しぶりに徳松武さんの夢を見る、そしてうさこさんが転生してもポッドキャストやる、これはキタキタカフェは10周年とは言わず続くと考えてもいいのではないでしょうか。横浜はだいぶ暖かくなってきました。お誕生日プレゼントですが、お二人が横浜に来られたらお渡ししようかな、わら。定型文みたいで毎度すいませんが、これからも配信楽しみにしています。マッシュアットマーク、キノコハウス平本より、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、マッシュさんいつもね、長文のメールいただいて本当にね、ありがとうございます。
ね、本当にね、ありがとうございます。
もうね、先ほど言いました通り、無事に自分も誕生日迎えて、うん、肉体年齢はまた一つ大人の階段を登りましたんで。
うん。
あと何段登るか分かりませんけどね。
うん。いや、でもさ、ほんと、ちょっと行くんなら早く行こうよって思った。なんかさ、遅れば遅れる、遅れるほどさ、もうちょっと口も回らなくなってきたけどさ、遅くなれば遅くなるほどちょっとさ、体力もあれだからさ、なんか若いうちに早めに行っとこうよ。
若いうちというかもう若かないんですが。まあ精神年齢は若いんですけど、肉体年齢は若くない私でございますんで。
ああ、だって来年、じゃあちょっとそのうちね、つってそのうち待ってたらさ、うん、だんだん年老いていくからさ、一日一日。いや、あと、いや、違う、大場さんだけじゃなくて私もだからさ。
そりゃそう。
ちょっと動けるうちに、
ね、
もうむしろ動けるうちに遠くの人ほど会っといた方がいいよね。
まあそれはありますね。あとはね、前も言いましたけど、私現在無職無収入なんで、旅費の算段をつけて、
そうね。
まあなんならグリーンさんが、旅費は自分が見ますよと、うん、そういうふうに言ってくれれば大丈夫じゃないかと。うん、
グリーンチャーター機で。
一つよろしくお願いします。まあまあ冗談ですけどね。それは冗談ですけれども。まあ行ってみたいですね。
そうね。
まあ普通にね、もちろん旅行も行きたいんですけど、遠くじゃなくてもいいんだけど、
うん、
ただ、2、3日前もね、うん、なんかニュース見たけど、京都とかの観光地がもうとんでもなく人多くて、いろいろ問題が起きてるとかいうのを見るとさ、人多いところだけはもう行く前と思ってますけどね。
そう、そうだね。
なんか人が少ないね、もう田舎の方とかさ。
うん、
こうあまりメジャーな観光地とかね、そういうところはもう行く気がなくなりましたね、今。外国人の観光客が多すぎて日本人が行かなくなってるとかさ。なんだかもう本末転倒というか、ねえ。
いや、本当だよ。うん、
まあ、まあそこでね、商売されてる方は、ねえ、日本人だろうがね、外国人だろうが関係ないと思いますし、まあコロナ禍のきつい時代もあったからね。
うん、
今は助かってると思うんですけれどもね。映像を見たらあまりにね、どこの観光地も人がぎっしりで、うん、なんですかね、うん。
なんかちょっとあれ見るだけでちょっとね、うん、ちょっと、なんかどんどんさ、行ける場所が少なくなっていくっていうか、なんかね、なんか日本人がどんどん肩身狭いっていうか、なんていうかさ。
そうね。だからね、これ言うと、まあ、もしかしたら怒られるかもしれないけど、まあ、うちなんか、北九州なんで山口が近いから、結構あっち方面ドライブ行くんですけど、
うん、
観光地もありますけど、ちょっと外れて山の中とか、景色のいいところ行ったら本当に人がいないんですよ、山口って。もともと人口も多くないしね、うん。で、そういうところ行って、景色のいいところでね、山の上とかさ、海岸べりでぼーっと景色眺めるというのがね、やっぱいいなと思いましたね、うん、この前。
そうね。
まあもちろん観光地は観光地でね、いいところいろいろありますけれども、
うん、
まあ、自然の風景をね、静かに眺めるっていうのが一番幸せな時間だなぁと思いますね。
そうだね。なんかもう、逆にさ、もうそういうなんか、目立つところに行ってもらって、もうそういう田舎とかさ、本当にいい景色はなんか、見つけてもらわなくて結構ですみたいな。もう見つけてくれるんだみたいな、逆に。来んだみたいな。
そうね。でもさ、今、すぐに SNS とかさ、うん、まあ、YouTube とかでもさ、どんどん上がるじゃないですか。
うん、
ここが穴場ですとかさ、この温泉はいいですとかさ、
うん。
非常に美味しいランチがありますよとかさ。まあもちろんそういうのでね、こちらも有意義な情報をね、知って、ランチしに行くとかいうのはもちろんありますけれどもね、なかなかね、うん、今もう何でもかんでも情報が流れちゃうんで。
え、だからもうさ、日本人だけのあれ作ればいいんじゃない？日本人専用みたいな。
またなんかそれは、話の展開によってはいろいろ問題が起きそうな気がしなくはないですけれども。
本当に日本人ですって、なんか認識された人しか、なんか入れないような SNS 作ればいいんじゃないの？指紋かなんかで登録してさ。
またやばいネタを。
外人が入ろうとしたらブーみたいな。
知らんぞ、それ。
怒られるか、さすがに。
さすがにそれは怒られるだろうし、まあ、現実的に多分作れないでしょうね、そういうの。
まあ、無理だろうね。
いや、別に外国人だからダメとかそういう言い方はするつもりもないし、実際自分の知り合いにも外国の方何人もいるんで、
うん、
それをだからどうこう言うつもりは全く持ってないですけれども、ただ、あまりに観光地に団体で来られると、わーという感じでね。
そうね。
もうそれだけがちょっとね、考えもんだなというね。まあ、とはいえね、旅行とかにはね、行きたいですけどね。
まあね。
ただ、まあ今、3月上旬、もうそろそろね、学生さんが春休みに入ったりするんで、そうなるとまたね、それはそれで人が多いんですよね。家族サービスもありますか、皆様ね、子供さん連れてお出かけね、してらっしゃると思いますけれども。もちろんね、うちも子供が小さい時はね、子供連れてお出かけしてましたから、わかりますけれども。できるだけ、こちらとしてはもう子供もいないようなところを探していくと。まあ、ディズニーランドとか行きませんけどね、さすがに。で、結局、まあ、そういうふうにいろいろ考えると、家にいるのが一番いいやということで引きこもってしまって、運動不足になってしまうという、最初の話に戻っていくというね。
結局ね。
じゃあ、やっぱり歩かないといけないというね。まあ、話がループする形になっちゃいますけど。どうなんでしょうね。コロナ禍でね、緊急事態宣言が出て、ね、どこにも行けなくなったような、異様なね、時期を過ごしてきましたから、まあ、その反動はあると思うんですけどね。
まあね、まあでもさ、でもなんか、そうね、でもやっぱりなんだかんで言ってさ、いろんなもの、値段高く、どんどんどんどんさ、いろんなものにお金取られてさ、物価も高いし、つってさ、行きたくても行けないとかさ、まあ、でも行ってる人は行ってるんだろうけど。
まあ、なんでもかんでも本当に値上げしますからね。そうそう。Amazon プライムビデオも、あれ4月から広告が入るようになると、CM が。で、CM なしのバージョンを選ぶこともできるけど、月何百円か、料金を上乗せしますよ、みたいな。
はぁ。
そういうのをニュースで見たし、ディズニープラスも値上げすると言ってたし、いろんなサービスがあれもこれも上がってきますね。
え、もうだって、やってけんじゃん、今のままでも。なんで値上げすんの、そこに。
まあ、わかんないけどね。まあ、その一方で、YouTube もさ、今、うちも普通に無料で見てるけど、なんか CM 流れる頻度が、前よりもっと多くなったような気がするし、しかも CM の時間が長い。
長いし、なんかさ、二つあるよね。そうそう。ダブルで。
短い時は5秒ぐらい流れてスキップできるけど、下手したら1分ぐらいさ、ずーっと CM が流れてて、だんだん最近イラついてきて、まあそれこそ有料のね、プレミアムのあれ申し込もうかなとね、ちょっと考えんでもないですけれども、いや待て待て、ここでちょっとお金使うのはあれだぞと、まあ頑張って無料で見ようかというふうに今我慢してますけどね。いや、もともと無料だった YouTube がね、有料になるからね。有料のやつが多少値上げするよりも、もっとハードルが高いので、悩むところでありますけどね。
そうね。
まあそういうことでね、皆様方もいろいろね、お米が高いとか野菜が高いとかね、ガソリンも高いし、あれこれあると思いますけれども、まあ頑張ってね、生きていきましょうと。
そうだね。
もうそうとしか言いようがないというね。まあ結局、使うべき時は使わざるを得ないんでね。
ね、 まあね。
もうガソリンが高いから車運転しないどこにも行かないというわけにもいかないし。
うん。
キャベツが高いからといってキャベツ食べないっていうこともずっとはできないし。
うん。
我慢してやっていくしかないですね。
そうね。
ポッドキャストもね、基本的には配信する側も聞く方もどちらも今無料だから助かってますけどね。
うん。
これが今後さ、スポティファイがもう全番組有料化とか言い出したりしないかどうかちょっと若干の不安はあるんですけどね。うん、あるいはね、アップルが、
ね。そうね。うん。
いや、そういう日はね、絶対来ないとはもう今言えないからね。
ねえ、わかんないよね。
今まで無料でね、見れてた YouTube だってこうなってしまってるから、ね、Apple Podcast がある日、これからは、一番組聞くにあたってはリスナーの方、20円払ってくださいとかさ、あるいは月額いくら払ってくださいとか、いう日が来ないとはね、絶対ないとはちょっと言えないなという気がしますね。
いや、まあそうなったらみんなどうすんだろうね。それでも聞きたいからってサブスクとかだったら申し込むのかね。
自分がリスナーの立場だったらどうなんだろう。まあ金額にもよりけりと思うんですけどね。
うん、まあね。
サブスク化されたからもうポッドキャストをもう全部聞くのやめたとかいうことはさすがにできないかな。
うーん。
いや、これが逆に配信する方にもね、なんか手数料払ってくださいみたいな形で、アップルとかスポティファイから言われ始めたら、これはもうなんか、いや、そう金払ってまで配信するあれもないかな。もうやめた。
確かに ね。
金払ってまでこの番組をやり続ける意味はないかなというふうにちょっとなるけどね。聞くのはやっぱり聞きたいからね。うん、どうなんでしょうね。
そうね。うん。
まあ、そういうね、時代が来ないことを祈ってね。まあ、日々生きていきたいと思っておりますが、
うん、はい、はい、
というわけで今週もだいたいいい時間になりましたけれども、あとうさこの方で何かお話ししておきたいことはございますか？
うん、特にないです。
はい、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。